日本航空代表取締役副社長の清水真一郎さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。70年というね、言葉で言うのは簡単ですけども、本当に長い月日ハワイの皆様にお世話になったなと思っています。
まず70年前の初の便、国際便の時は羽田空港でどういったセレモニーをされたんですか？
はい、このことをですね、実際に見た人っていうのはもう我々の周りにはいないわけですので、今回ですね、アーカイブスセンターというところで、調べてみました。当時のセレモニーの様子なんですけれども、第1便というのがシティオブ東京号という飛行機だったんですが、この出発式でですね、当時の石井光次郎運輸大臣が祝辞を述べられて、そして当時のですね、塚田十一郎郵政大臣が航空郵便をですね、こう手渡しをすると。でその後ですね、その石井運輸大臣が振る日照旗、これを合図にして JAL のですね、当時の原会長という方がいたんですけれども、この方が飛行機の車止めを外してブラスバンドの演奏の中、その日のですね、夜9時半に羽田空港を出発していくと、こういう大きなですね、行事になったというふうに記録が残っておりました。
ではその羽田空港ですが、今おっしゃっていました郵便もその時からということで、国際郵便がその時から始まったということですか？
国際線が最初ということは、まさにですね、それまでは船便ということで、もう時間がかかってたと思いますが、日本のですね、航空会社が運ぶ郵便ということではこれが最初になったと思います。ところ初便にですね、搭乗されたお客様は全部で21名いらっしゃったということで、そのうちですね、お客様ご自身が航空券をお支払いになって乗られた方は実は5名ということで、残りの16名の方はですね、招待客のお客様だったというふうに伺っています。でその優勝旅客5名の方のうち2名はホノルルまでのお客様ということなんですけれども、実際お一人お一人がですね、どういう目的で行かれたかということはあまり正確には残っていないんですけれども、ホノルルまで乗られた方のお一人はですね、ホノルルで当時行われる馬のですね、馬術の大会に参加されることが目的だったというふうに記録として残っておりました。
初便の機体はどのような飛行機で、それからどのようなデザインが施された飛行機だったんでしょうか？
はい、当時のですね、ダグラスという航空会社の DC-6B というプロペラ機ですね、これで出発をしたわけです。で当時の機体はですね、まだ実はですね、私どもの会社が設立されて3年という時期でしたので、鶴丸というマークはまだできていなかったんです。でしたがってですね、日の丸が垂直尾翼一番後ろのところにですね、日の丸が書かれ、そして機体にはですね、日本航空という文字と同時にその赤とですね、紺のストライプが入った、まあ、こういう飛行機で書便を飛んだということですね。
素敵な飛行機ですね。ではその書便には何名ぐらいの乗務員の方、客室乗務員の方とかパイロットの方が乗ってらっしゃったんでしょうか？
はい、客室乗務員はですね、全部で5名乗務しておりました。でこの5名のうちですね、2名が男性、そして女性が3名というふうに記録に残っております。で一方運航乗務員ですけれども、機長はですね、当時はまだ外国人2名、そして副操縦士も外国人1名、航空士というそういう役割のもあったんですけれども、これが外国人1名と日本人1名、航空士の訓練生が日本人が2名、そして航空機関士という仕事がですね、外国人1名、日本人1名ということで、実はこのフライトにはですね、9名の運航乗務員が乗っていったという記録が残っています。おそらくこれが最初の国際線でしたので、この航空機の搭乗をですね、様子を見に行ったというところも 訓練ということも少し含んでたのかなというふうに思います。
そうですか。では70年前から今日までに海外国際便の方は日本航空さんはどのように展開されていったんでしょうか。
はい、この便をですね、皮切りに次々に飛び始めたわけなんですけれども、実は同じ年のですね、国際便として最初に飛んだのは実は沖縄だったんです。当時は沖縄はですね、まだ外国という扱いでしたので、沖縄、そして沖縄から先の香港、そしてですね、バンコク、タイですね、その後またシンガポールと次々にですね、東南アジアの便に、私どもの便が行ったということです。これが1958年までの4年間の話です。でその後ですね、1959年にロサンゼルスに飛び始めて、そして50年代最後の方はですね、シアトル、そして今度台北ですね、台湾ですという形で、50年代を東南アジアとそれから西海岸、この辺を飛ぶということが日本航空の最初の皮切りということが言えると思います。
では最後になりますが、副社長のこれからのハワイ路線の展望に関して、それから日本航空さんの海外の路線の展望に関してなど教えてください。
はい、ありがとうございます。まずハワイですけれども、やはり最近のですね、コロナの間に、ハワイに遊びに来るということができませんでした。そして多くの日本人の方がですね、ハワイに行きたいという気持ちを強く持たれたというふうに聞いていますし、実際去年そして今年にかけてですね、多くの方が帰っていらっしゃいました。まあ、そういう意味では日本のですね、心のふるさととも言えると思います。ただ年代、まあ、世代によってですね、ハワイというもののこのイメージが大きく違いますので、これからはですね、ぜひ若い方にハワイというところを訪れていただいて、そしてそのショッピングや海や山ということだけではなくて、ハワイの人たちの交流をですね、ぜひしていただきたいなというふうに思っています。これはハワイの方にも同じことが言えますけれども、日本にですね、もう一度遊びに来ていただいて、そして有名な観光地以外のところをですね、たくさん楽しんでいただきたいなと思います。そして先ほど言いましたように、今度は日本の国民とですね、まあ、住んでる人たちと交流をしていただくということも期待したいと思います。で、日本航空のこれからのですね、国際線の展開ということでは、今年ですね、久しぶりに中東のドーハというところに便を飛ばすことにいたしましたけれども、やはりお客様が必要とされている路線をですね、よく見ながらですね、今後の展開しっかりしていきたいと思いますし、新しい機体という意味ではエアバスの350のダッシュ1000という飛行機を今年からですね、飛ばし始めました。これ今ニューヨークを飛んでおりますけれども、続いてですね、ダラス、そしていずれはですね、ヨーロッパ、こういったところに飛んでいく予定ですので、まあ、新しいサービスもですね、ぜひ新しい機体とともにお客様に提供できるようにと思っておりますので、ぜひご期待いただきたいと思います。
ありがとうございました。本日は国際便運航70周年を迎えられた日本航空清水真一郎副社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆様のご搭乗お待ちしております。